あなたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りします。あなたのお口を守りたいということで、今日のこの時間は倉敷歯科医師会センター部理事でいらっしゃる上村雅人先生をお迎えしました。上村先生、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。なんか上村先生、
はい、
なんか芸能人のような雰囲気を持ってた先生に、そんなこと言ったら失礼かもしれないですけど、
あのよく若い頃は売れない落語家に似てるとちょっとよく言われたことありますけど、
いや売れない、私ね一瞬間的には、生島ヒロシさんに
言われたことあります、
ね、ありますでしょ。あ、似てらっしゃるなと、いや、まあ思ったんですけど、
そんなに男前じゃないです
か。いやいやいやいや、だから今日のお話はもうパーペラペラペラペラパーっとこういうふうに説明してくださるんじゃないかと思うんですけれども、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先生のご紹介、センター部理事の上村先生と申し上げたんですけれども、倉敷歯科衛生センター、
はい、
どこにあるんですか。
これは倉敷歯科医師会館の中にあります。
はい、
歯科医師会の、まあ、建物が倉敷歯科医師会館なんですが、
はい、
そこの、中に診療する歯科診療するところがありまして、そこを倉敷歯科衛生センターと言っております。
はい、じゃあこれからちょっとお伺いするんですけれども、はい、今も診療もそこでできるんですよって先生おっしゃってくださったんですが、はい、そちらでの歯科診療は、はい、まあ、どのようになっているのか少し遠隔を教えていただけますか。
ですね、はい、まあ、歯科医師会館ができる時に、
はい、
障害者診療と休日診療っていうのをもう、会館のその中でやろうと、
はい、
いうことを、まあ、私らの、まあ、先輩方がですね、
はい、
まあ、決められて、
はい、
まあ、診療室が必要だということで、その歯科医会館の中に診療台のチェアを入れまして、
なるほど、
そういう診療する体制を整えたのが最初でございます。
はい、
でそれが昭和の最初がですね、
はいはい、どのくらいの、何年ぐらい、
もう55年6年のあたりぐらいから、はい、会館ができ たと思うんですが、
はい、
障害者診療自体は57年の9月の30日にスタートしております。
ああ、そうですか。はい、それでももう昭和57年からね、はい、障害者歯科診療についてですね、
はい、
ちょっと教えていただきましょうか。
はい、
はい、
まあ、通常障害者歯科診療っていうのはですね、
はい、
こう、1時2時3時というふうにこうその診療体制によって分かれておりまして、
はあはあはあ、
まあ、最初が、まあ、歯科診療所、通常 の歯科院とか歯科診療所でできる、障害者診療を1時、診療と言います。
はい、
でこれは、まあ、通常の体制でも、うん、そういう治療ができる、
大丈夫な、
ね、大丈夫な、
はあはあ、
患者さんとかはそちらでも 見ることができます。
はい、
ただやはりちょっとこう難しい患者さんとかですね、
はい、
やっぱり時間をかけてゆっくりと治療していかないといけないケースっていうのもございますので、
はい、
そういった場合は、専門医の先生ですとかですね、
はい、
複数の、まあ、チームによる診療です。これを二次医療機関といいまして、
はい、
倉敷歯科衛生センターはこの二次医療機関になります。
はあ、先生、1時2時3時って今、教えてくださいましたけれども、はい、2時医療機関がセンターの方で、
そうですね、
3時医療機関になると、
まあ、2時医療機関でやってる内容っていうのは、
はい、
まあ、その治療の内容の程度にもよるんですが、
はい、
やはり困難なケースもやっぱりあります。まあ、例えば、
はい、
治療が非常に急ぐ必要があって、はい、まあ、虫歯の治療とか、こうかなりこれは治さないといけないという場合は、全身麻酔をしたりしないといけないケースとかがありますので、そういったケースの場合は、
うん、
専門 その麻酔の、専門の先生がおられますですね、
はい、
岡山大学の歯学部のスペシャルニーズ歯科 というところが、障害者の方の治療をされてますので、
はい、
そこで、やっていただくようにご紹介させていただいております。
あ、なるほどね。
そこが、三次医療機関というふうになりますので、最終的な受け皿になっていただいているところになります。
あ、そうですか。ほうほう。先生、車椅子の方なんかはどうなんですか？
車椅子はもう、はい、このセンターができた当初から、
はい、
バリアフリーの設備を整えておりますので、
はい、
もちろんこの車椅子でのアプローチも可能ですし、
はい、
またトイレとかも車椅子用のトイレもあります、
はい、
それとあと写真、レントゲン写真なんかを撮る際もですね、車椅子でも簡単にこう撮っていただけるようにそういう施設がしてありますので、もう、何ら問題がないですね。で、
随分安心して、
そうですね、
車椅子受けることができるようになってるんですね。で、はい、方法で、ちょっとやっぱり聴覚とかって、はい、そういう方も、
そうです、
大丈夫。
聴覚に限らずですね、
はい、
身体的な、ハンディキャップ持ってられる方、まあ、もちろんすべて受け入れることもできますし、
はい、
最近はその身体的なハンディキャップよりもむしろですね、はい、精神的なハンディキャップを持っておられる患者さんが増えておられまして、こちらの方が、はい、結構治療に関しては手間を要するといいますか、
はい、
なかなか難しい面がございまして、
ね、
このセンターのような二次医療機関のチーム体制といいますかね、複数 の、 スタッフでこう対応していくっていうのが今重要になってますね。
それ先生、診療時間といいましょうか、
はい、
それはもう予約制なんですか？
そうですね、
は
あ、毎週木曜日、
はい、
午後2時から午後5時の間、
はいはい、
これ予約制で、はい、診療させていただいております。
まさに今木曜日。
そうですね、
そういうことなんです ね、
そうですね、
予約制で、はい、診療時間毎週木曜日の14時から17時、はい、ということなんですね、はい、で、診療のスタッフの先生たちもちょっと教えていただきたいんですが、
はいはい、担当していただいているドクター先生の方はですね、
はい、
歯科医師会の会員の先生2名執務していただいております、
はい、
それと、岡山大学の、はい、先ほどご紹介しました歯学部スペシャルニーズ歯科の江草教授、雅彦教授に、はい、毎週来ていただいております。
あ、そうですか。
で、あと、はい、こちらの、衛生士さん、歯科衛生士さんなんですが、
はい、
歯科、岡山県歯科衛生士会さんからですね、4名来ていただいて、もうこの衛生士さんも皆さんベテランですので、
はい、
ものすごい頼りになる衛生士さんばかりで、非常に助かっております。
あ、そうですか、はい、なんか安心して治療を、
そうですね、もうかなり先ほどの遠隔のところで申し上げましたように、
はい、
今年で33年目になっておりますので、先輩方がこう築き上げられたその体制とか、
はい、
ノウハウというのをどんどん蓄積させていただいて、うん、より良いものをこう新しく作って生かしていただいておりますね。
はい、ようよう分かりました。それから先生、セミナーとか、
はい、
学会の発表もあるということを伺っているんですが、はい、これは、
はい、セミナーはですね、
はい、
これは2つの目的で行っております。
はい、
で、一つはこのセンターでの、専門的な治療の技術的それから知識的なこうレベルのアップを目的とするのが一つですね、
はいはい、
それともう一つはやはりセンターだけでなくて、先ほど言いました一次医療機関、
はい、
これはもう倉敷 の、 一般の歯科医診療所の先生方のところになるんですけど、そういった先生方の、障害者に対する治療にご協力いただけるためにはですね、どういったものかっていうものを知っていただくその絶好の機会ですので、そういった意味も込めましてセミナーを開催しております。
はい、それから、こう発表するっていうことも、
はい、
やってらっしゃると。
そうですね、やはり研鑽を積むということも我々やってる側もですね、積んでいかないといけないので、毎年日本障害者歯科学会というのがあるんですが、
はい、
それに 出席をさせていただいております。で、去年はですね、はい、このセンター部として発表もその学会でさせていただきました。でその発表した内容はですね、
はい、
今までその倉敷歯科衛生センターで、来られた患者さんの、
はい、
どういった、まあ、データがありますので、
はい、
初診時の状態でありますとか、まあ、その経年的、まあ、時間が経ってどういうふうに治っていったかとか、今どういうご病気をお持ちの方が多いのかというそういうデータを集めまして、過去6年間にと、まあ、30年前をこう比較したちょっと発表をさせていただいたんですけど、
随分こう進化すると言いましょうか、それってそれを比べてみて、
そうですね、やっぱり
感想はあるでしょうね。
最初の頃いうのはもうやっぱ始めたばかりですから、やっぱり虫歯とかですね、
はい、
そういう治療が多かったんですよね、
はあはあはあ、
それが、だんだん定着してくると、はい、その治療が終わって、はい、そのあとメンテナンスという、
はい、次のステップですよね。
そうですね、今度は症状を悪化させないとか、
ケアとか
ケア予防していくという、はい、そちらの方にシフトをしていってますので、
はいはい、
最近の治療の傾向としては、うん、メンテナンスとかケアの予防の、方向にだんだんなってきます。
そうです
か。むしろやっぱりそうなっていくべきではないかと思いますね、はい、
もう重症患者の方が少なくなってくるということにつながるわけですよね。
それがもう一番の、願いですね。
そうでしょうね、ありがとうございます。それでは先生、最後に第4回のスマイルフォトコンテストのお知らせを、
はいはい、
どうぞ。
はい、平成27年の6月7日の日曜日に、
はい、
第39回歯の健康フェアが倉敷健康福祉プラザで開催されます。
6月ですね、
はい、6月に、はい、それに際しましてですね、
はい、
顔の写真ですね、スマイルフォトといいます、はい、笑顔の、素敵な写真を、はい、まあ、募集しております。
いいスマイルの写真が出てきますよね、毎年
ですね、
はい、
でこれを、まあ、ぜひ、ご応募していただきたいなと、思ってちょっと今日は告知をさせていただきま す,
です、
詳しい話はですね、はい、倉敷歯科医師会のホームページに、はい、一応掲載してありますので、
はい、
そちらをご覧になるか、はい、また直接会の方に問い合わせいただいてもよろしいですので、はい、ぜひとも多数の方にご応募していただきたいと思います。
そうですね、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、やっぱり生島博史さん並みにスムーズにお話をいただきまして、はい、よう分かりました、ありがとうございました、はい、倉敷歯科医師会センター部理事でいらっしゃる今日は上村正人先生でした。あなたのお口を守りたい、このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りしました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。